章1節から13節です。88ページになります。イエスが神殿の境内を出て行かれるとき、弟子の一人が言った。先生、ご覧ください、なんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物でしょう。イエスは言われた。これらの大きな建物を見ているのか、一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはない。イエスがオリーブ山で神殿の方を向いて座っておられると、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かに尋ねた。おっしゃってください、そのことはいつ起こるのですか、またそのことがすべて実現するのは時にはどんな印があるのですか。イエスは話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだと言っても多くの人を惑わすだろう。戦争の騒ぎや戦争の噂を聞いても慌ててはいけない。そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではない。民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり、飢饉が起こる。これは生みの苦しみの始まりである。あなた方は自分のことに気をつけていなさい。あなた方は地方法院に引き渡され、街道で打ち叩かれる。また私のために総督や王の前に立たれて証をすることになる。しかしまず福音があらゆるために述べ伝えなければならない。引き渡され連れて行かれるとき、何を言おうかと取り越し苦労をしてはならない。その時には教えられることを話せばよい。実は話すのはあなた方ではなく聖霊なのだ。兄弟は兄弟を、父は子を死に追いやり、子は親に反抗して殺すだろう。また私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれる。しかし最後まで耐え沈む者は救われる。以上です。では、耐え沈む者は幸いと題して御言葉をいただきます。
ただいまマルコによる福音書13章の1節から13節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの一節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスが神殿の境内を出て行かれるとき、弟子の一人が言った。先生、ご覧ください、なんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物でしょう。イエスが神殿の境内で人々に語るべきことをすべて語り終えられ、また一人の貧しいやもめの中に心から神様に信頼して思い煩いから解き放たれている様子をご覧になって喜んだ後、神殿を後になさいます。もはやイエスがこの場所に戻ることはありません。イエスはこのところからいよいよ十字架へと続いていく最後の歩みに踏み出して行かれます。この時すでに主はご自身の地上の歩みがもう間もなく終わるということをご存知でした。イエスの地上の時は過ぎ去り、間もなく取り去られます。しかしそれで一切が終わるわけではありません。十字架の苦しみと死の後に復活され天に移され永遠の命を生きておられる方として再び弟子たちのもとを訪れてくださいます。弟子たちに命を与えてくださる方として私たちのもとにも来てくださり親しく交わってくださいます。十字架の死はイエスにとっては終わりではありません。永遠の命に至る通過点であり 人々に新しい命を与えるための重大な働きの場です。そのことをご存知であるシエスはきっとこの時身の引き締まる思いでおられたことと思われます。ところでそんなシエスに一人の弟子が言葉をかけるのです。名前が記されていないこの弟子は無名だったというわけではなくて、いわばこの時点での主の弟子全体を代表して語っているようなところがあります。信仰の事柄がよく分かってない一人の弟子が不用意なことを言ったというのではなくて、おそらくエルサレム神殿の石の見事さや大きさに驚いて、これを素晴らしいと感じる思いは弟子の多くが抱いていた思いと思われます。ですからこの人は、言ってみれば素直に人間的な思いを口にしているわけです。先生、ご覧ください、なんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物でしょう。確かに大きいものや美しいものは私たちに強い印象を与える場合があります。もしかするとこの神殿を築いたということに誇らしい思いというのも持っていたかもしれません。この弟子は人間としての率直な感想を口にしているのです。で、この弟子の姿は誠に正直に人間的な姿を口に出して表していると思います。しかしこの弟子がこの時目に留めていたものは、シエスが思いを向けてご覧になっている事柄とはまるで違うということも確かだと思います。この弟子は、あるいは弟子たちはエルサレム神殿の造りの見事さ、立派さに心を奪われています。で、その見事さは人間の手によるものであり、そして人間の手による以上過ぎ去らざるを得ないものです。今は非常に大きく思え栄え永久に続くように感じられても、この世のもの、人間から由来するものは容赦ない時の流れの中で過ぎ去ってゆきます。シエスはしかしそれとは対照的に、過ぎ去ることのないもの、すなわち神様の永遠の御業に思いを向けておられます。先週一人の貧しいヤモメの献金をシエスが喜んでご覧になったという話を聞きましたが、あれはシエスが献金の金額を喜ばれたのではなくて、そこに神様への確かな信頼があり、そして神様もあの女性を真実に受け入れ受け止めてくださっている、その動かない真実をご覧になって喜ばれたのでした。シエスは神様が確かに私たち人間の一人一人を捉え支えてくださる、その中で人間の側もその恵みにお応えし感謝して生活する様子をご覧になりたいと、そう望まれます。目を凝らして人間の生活の中に神様の御業が行われる様子を探し求められます。私たちがそれぞれに生かされているおのおのの人生で経験する困難や試練にもかかわらず、心から神様に信頼を寄せて生活ができる、そのことをシエスは望んでくださいます。そして私たちがそのように神様に信頼するよりどころを与えるために、シエスは今ご自身の十字架への道をはっきり見据えながら果たすべき務めに赴こうとしていかれるのです。ご自身もまた神様の永遠の御業に仕えるものとして思いを向けておられます。で、そういうシエスは神殿の石組みの大きさや見事さをご覧になっても、 それに心を奪われたり動かされたりはなさいません。むしろ今は栄え繁栄しているように見えるこの巨大な建物にもやがて終わりの時が備えられているという影を敏感に感じ取られます。決して朽ちることのない神様の御業に思いを寄せている時には朽ちるものがどんなに輝いているとしてもそれはやがて朽ち果てるほかないものだということがはっきり示されます。主イエスは弟子にお答えになるんです。二節です。イエスは言われた。これらの大きな建物を見ているのか。一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはない。主イエスは本当のことをおっしゃいます。この世界に存在するものはいずれ必ず過ぎ去っていくものです。これは主イエスが神様の御業の永遠ということに思いを向けておられるからこそおっしゃった言葉です。ところが弟子たちにはこの時この主がおっしゃった言葉がその意味が分からなかったのです。主イエスの返事を聞いて弟子たちの中に不安な思いが湧き上がります。今まで建物に抱いていた強い印象が一瞬で過ぎ去ります。その代わりにいつも彼らが心の内に抱いている不安な気持ちがむくむくと頭をもたげてくるんです。で、それは誰もが密かに心の内に抱いている不安であり恐れです。決して自分が永遠なものではない、そういう私たち人間がどうしても抱かざるを得ない恐れ、それはいつか自分が失われ滅んでしまうのではないかという不安です。不安に駆られた弟子たちがシエスのもとにやってきてお尋ねするのです。3節4節です。イエスがオリーブ山で神殿の方を向いて座っておられるとペトロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かに尋ねた。おっしゃってください、そのことはいつ起こるのですか。またそのことがすべて実現するときにはどんな印があるのですか。シエスのもとにやってきた4人の弟子が密かに尋ねているというところに彼らの強い不安と憂いを抱いた様子が現れています。彼らは人前でおっぴらに尋ねることができなかったんです。この大きな神殿がいつか滅んでしまうかもしれない、そう聞かされた彼らはそれがいつ起こるのか、またどんな予兆があるのかを知りたいとお尋ねしました。しかしそんなことを知ったところで一体彼らに何ができるんでしょうか。実はここで弟子たちがシエスにお尋ねした問いは的を得た問いにはなっていないと思います。本当に問われるべき事柄は神殿に終わりがあり、また一人一人の命の長さにも限りがあるのだというのであれば、その事実を直視した上でその限りある命、限りある時間を一体自分はどう生きたらよいのかということに向けられるべきではないでしょうか。4人の弟子たちが不安を抱きながらシエスに質問したとき、シエスご自身はキデロンの谷を挟んだオリーブ山から神殿の方を向いて座っておられたのだと3節には述べられています。エルサレムがの神殿があるのはシオンの山ですが、そのシオンの山を下ってキデロンの谷を過ぎて向かいにあるもう一つの山がオリーブ山です。 シオンの山もオリブ山も実際には丘と言った方がいいくらいのようですが、しかしそれはお互い同士谷を挟んで相手の山がよく見えたようなんです。シエさんも二度とエルサレム神殿に戻ることはありません。今これはおそらく夕べですが、この翌日にはシエスはベタニアのシモンの家で昼をお過ごしになります。夕方近くになってエルサレムの街中にあったマルコの家の2階座敷で過ぎ越しの食事をおとりになり、そしてオリーブ山に戻ったところで敵に捕らえられ逮捕されることになります。捕らえられたシエスはオリーブ山からエルサレムへと連行されますが、神殿には連れて行かれません。夜の間は大祭司の家に留め置かれて非公式な裁判を受けられ、夜明けとともにピラトの官邸に連れて行かれ、そしてピラトの裁判を受けて朝の9時にはエルサレム郊外のゴルゴタの丘で貼り付けにされてしまいます。シエスがエルサレムの神殿に立ち入るということはもはやなかったんです。そしてその神殿はシエスが十字架につけられてから40年ほど経ってローマの軍隊に取り囲まれ、城壁は突き破られ、美しい神殿の建物もすべて破壊されていることになります。シエスがおっしゃった通りのことが起こるのです。神殿とそこで権力を振るっていた大祭司の政権はそんなふうにして滅んでいきます。シエスはそういう神殿を今向かいの山から眺めておられます。今この時は大きな石で美しく飾られている神殿ですが、その華やかな営みが決して永久に続くのではないということをすでに見抜いておられます。しかしイエスがこの時ご覧になっていたのは、ただ単に一切の事柄が過ぎ去り滅んでいくということだけではありません。そういう厳しい滅びややがて起こるに違いないのですが、しかし滅びが最後の事柄ではないということをシエスはこの時弟子たちに教えようとなさいます。5節から8節をお聞きします。イエスは話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだと言って多くの人を惑わすだろう。戦争の騒ぎや戦争の噂を聞いても慌ててはいけない。そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではない。民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり飢饉が起こる。これらは生みの苦しみの始まりである。シエスは慌てないように、また惑わされないようにと弟子たちを諭されます。エルサレムの城壁が破られ、神殿の建物が崩れ落ちる、そのような激しい戦は誠に残念だけれどもきっと起こるに違いない、そうおっしゃいます。しかしその時にあなた方はどうあるべきなのか、その中をどう生きるべきかを教えられます。あなた方は慌ててはいけない、絶望してはいけない、そう教えられます。なぜならそれは世の終わりではなくて生みの苦しみの始まりなのだと、そうおっしゃるんです。私たち人間は今自分が生きている生活の中に安住しているようなところがあります。その生活が取り去られたり崩れ去ったりすると、すぐに何もかもがもう終わりだという、そのような思いを抱いてしまいがちです。しかしシエスは 厳しい困難や試練に直面をするときに、そこで絶望しすっかり諦めてしまうのではなくて、なお希望を持つようにと教えられます。神様が確かにいてくださり支配しておられるところでは、一つの物事や事柄が取り去られるように思えるところでも、その先に新しい命が備えられ、新しい生活がもたらされるからです。戦も天変地異も決して終わりの事柄ではない、また終わりの始まりというのでもない。それは生みの苦しみの始めである。この先になお生み出され与えられる命があるのだと、主イエスは教えられるんです。神様が一人一人の命を支えてくださる、その今日の生活の中で私たちは辛抱して粘り強く生きるのが良いと主イエスは教えてくださいます。で、実は主イエスのこの答えは弟子たちが尋ねたことに対する直接の返事にはなっていません。弟子たちが尋ねたことは神殿が滅びるのはいつか、またその兆候は何かということでした。弟子たちは自分たちの目に見えているきらびやかな神殿と、また今自分たちが生きることを許されているこの生活が一体いつまで続くのかということを知ろうとします。できればその終わりが少しでも先延ばしになることを願います。しかしこの問いによっては本当の慰めや救いを得ることはできません。弟子たちが尋ねているのは、例えて言えば刑の執行猶予が一体いつまで続くのかと言っているようなものなのです。で、それに対して主イエスは刑罰自体が許されることをお語りになります。罪が許されて新しい命の希望に生きることができる、主イエスご自身が新しい命の中に生きておられる方として弟子たちに返事をなさるんです。弟子たちの問いかけにまっすぐお答えにならないのはそのためです。弟子たちの問いでは本当の慰めを見出すことはできないのです。むしろ主イエスは厳しい苦難と試練はいずれ必ずやってくる、そのことは避けようがないけれど、しかしその苦しみと辛さは新しい命を生み出すために神様が与えてくださることなのだと、そうおっしゃるのです。あなたが今経験している嘆きも痛みも苦しみも、神様はそれを知っていてくださる。そして永久にその中に留め置くのではなくて、きっとそこに出口を備えてくださり、新しい命、新しい生活、新しい愛の中へとあなたは導かれていくことになるのだと、そうおっしゃるんです。この地上にあってむごたらしい戦争や大地震やどこからともなく忍び寄ってくる、そして命を奪う疫病や飢饉が起こるとき、そこでは必ず悲観的に物事を受け止め世の終わりに臨んでいると言いたがる、そういう人間が現れるものです。そういう厳しい現実に直面するところでは、私たち人間は自分が決して不死身ではないために、またいつか自分は死んでしまうという不安な思いと恐れを身に宿しているために、その不安と恐れがまた悲しみがあなたの本当の姿なのだと言いたがる、そういう人間が現れます。そしてそういう思いに支配されるところでは、私たちは誠の神様に従って生きるよりも不安と恐れと悲しみに 押さえつけられ歩まざるを得なくなります。主イエスは違うのだとおっしゃるのです。すべては生みの苦しみの始まりだ、すなわち命の始まりだとおっしゃいます。そして希望を失わないためにあなた方自身に気を配るようにと勧められます。9節と11節の言葉をお聞きします。あなた方は自分のことに気をつけていなさい。あなた方は地方法院に引き渡され街道で打ち叩かれる、また私のために総督や王の前に立たされて証をすることになる。引き渡され連れて行かれるとき何を言おうかと取り越し苦労をしてはならない。そのときには教えられることを話せばよい。実は話すのはあなた方ではなく聖霊なのだ。で、このシエスの言葉には今までシエスが弟子たちと一緒に生きてきたその生活でのやり取りということを超えてこの先初代教会が直面していく困難が投影されて語られているとよくそう言われます。確かにこの9節11節に語られていることというのは弟子たちが自分たちで苦しみを受けるということですが、これはシエスが一緒に歩んでくださってきた今までの生活の中では起こっていないことでした。これはシエスが十字架におかかりになり復活をし、そして地上に教会が誕生した後、最初の頃の教会の人々が迫害を受けるようになるその時代のことがここには語られています。初代の教会はここに語られているような迫害の不安と恐れを確かにひしひしと感じていたんです。で、こういう言葉を聞きますときに21世紀の日本に住んでいる私たちは初代教会の人たちみたいな厳しい迫害に遭わずに今ここで礼拝を守ることが許されているということをまずは感謝すべきだろうと思います。しかしその上でです、ここに述べられているような固い形での迫害や試練に遭うことはないとしても今日の私たちに誘惑は何もないのかと考えてみるとそんなことはないだろうと思います。私たちも今与えられ生かされている生活の中で年を取ったり病気になってしまったり願っている道がなかなか開かれなかったり身近なところで死の出来事が起こる、そういったさまざまなことを通して苦しみや激しい痛み悩みを経験させられます。そしてそういう中で私たちは揺さぶられ、自分は一体何により頼むべきか、また今自分は本当には何により頼んで生きているのかということをはっきりさせなければならないという経験をしていくことになるのです。私たちが今生きている人生の主人というのは絶望なんでしょうか。むしろ死を超えあらゆる嘆きと苦難の中でもなお私たちに伴ってくださり共に歩んでくださる主イエスこそが私たちの誠の主なのではないでしょうか。主イエスが私たちにそう語りかけてくださるんじゃないでしょうか。私たちの信仰は自分が主イエスを信じるから続いているというよりも主イエスの方が私たちと共に歩んであげよう、私はいつもあなたと共にいる、そう語りかけてくださる御言葉に励まされながら私たちの信仰生活は進んでいくのではないでしょうか。私たちは自分の生活が順調に持ち運ばれている時だけではなくてむしろ逆境の中に置かれていると感じる時にこそその生活の中から誠の自分の主がどなたであるのかということを覚え その方に向かって賛美の声を上げるということが求められるのではないでしょうか。ご自身の弟子たちがこの先さまざまな困難や苦労に直面することを見越して、主イエスは福音が述べ伝えられ、ご自身の十字架と復活が示され、また主が共に歩んでくださることの大切さを教えようとなさいます。十節のところで福音が述べ伝えられなければならないのだとおっしゃるのです。十節をお聞きします。しかしまず福音があらゆる民に述べ伝えられねばならない。主イエスはこの福音のために今十字架へと向かっておられます。神様の私たちを愛する慈しみ、また神様が救いを与えてくださるというそのことが単なる口先だけのお話ではなくて、まさに神様ご自身が嘆き苦しみ痛みを抱える者と共におられ、弱り果て痛む私たちを担ってくださることを表すために、主イエスが身をもってこの十字架をご自分の身の上に引き受けてくださるんです。この主が確かに私たちを招いて伴い呼びかけてくださるときにこそ、私たちは自分の口で言うことができるようにされるんじゃないでしょうか。苦しみ、嘆き、痛みの多いこの私の人生だけれども、しかし今確かに主がこの私と共におられる。私の人生の隅々にまで私の苦しみ、悩み、嘆き、痛みの隅々にまで主イエスが私の主として伴っておられる。そして私はこの主によって生きるものとされている。そのような告白を私たちは主イエスキリストが呼びかけてくださり共に歩んでくださるからこそ語れるのではないでしょうか。主が共にいてくださる幸いなものとされている、そのことを覚え感謝をしたいと思います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、主イエスがいよいよ私たちのために十字架に向かっていかれる、その非常に大事なまた重い出来事を主が考えておられるときに、私たち人間はそのような主の御業には気づかずに、この世のさまざまな色化や華やかさにばかり心を奪われがちであることを思わされます。私たちだけでなく、シエスの弟子たちもそのようであったと聖書から聞かされています。しかしシエスはそのような弟子やまた私たちをお見捨てにはならず、さまざまなものが変化し過ぎていくこの世界の中に、なおあなたが真実な慈しみを備えてくださり、あなたの永遠の御業がこの世界に行われることを教えようとしてくださることを感謝いたします。どうか私たちはそのあなたの永遠の御業のもとに置かれているものとして、私たち自身が使えるあり方を確かにされますように。弱くまた欠けの多いものですけれども、あなたの慈しみと愛が真実であり誠であることを、どうか私たちがあなたによって生かされる生活の中で表し、またそのことによって私たちが慰められ、平安のうちに勇気を与えられて歩んでいくものとされますように願います。どうか主がそのような私たちを祝福し、いつも伴ってくださいまして、ここからの人巡りの歩みも主のしもべとしての在り方を私たちに 取らせてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。